今朝は台所でお料理に使う道具について少し考えてみましょう。まずは包丁です。まな板トントン、朝のおつゆの身を刻むのに忙しく動いてくれる包丁。長い間使ってもすっかりあなたの手に馴染み、体の一部になっていることでしょう。その包丁のことなんですが、以前国立国語研究所の所長をなさっていた岩渕悦太郎さんにこんな話を聞いたことがあります。わかるという言葉の語源なんですがね、これは分ける、分かれるという言葉と同じ意味だったようです。つまり刃物で切り分けてはっきりと区別することなんです。何が善か何が悪か、何が是か何が非か、見分けがつけば分かったということになるわけです。今あなたは包丁を持ってる、そして魚を三枚におろしているとします。見事な手さばきで、これは身、これは頭、これは骨、これは綿と切り分ける。それがつまり分かるということだというわけですね。なるほど、これはよく分かります。しかしその時私はまたはてと思った。刃物で切り分けたのは自分であり、それに判定を下したのも自分でしょ。だとすると分かったということは自分の包丁で勝手に相手を切り分けただけということになる。ちょっと恐ろしい気がするんですよ。そうじゃないですか。包丁の刃先は常に外に向かっていて、バッタバッタと目の前の相手をなぎ倒してるんですね。ところがその包丁を自分に向けて切り分けてみたことがあるのかないのか。世の中で分かったような顔をしている人は、おそらく自家製の大きな刃物でもって相手を構わず切りまくっている人に違いない。そんな人は小さなメスでもいいから、まず自分の腹を切り開いてみなくてはなりませんね。この私は本当の私を分かっているのかどうかと。スプーンは美味しさを知らない、こんな言葉が古いお経にあります。スプーンだけじゃない、お箸もお茶碗もお皿も台所にあるお料理の道具はみんな美味しさを知らないわけです。当たり前じゃないかと思われるかもしれないが、これがまたなかなか味わいの深い言葉なんですね。例えばあなたが台所に立って忙しく朝のご飯の用意をしていたとする。そんな時こんなことを思うことありませんか。ああ、来る日も来る日もお三頓ばっかり、私って主人や子供の世話をする道具ではないかしら。もしこんなことを思ったとしたら、あなたは人生の美味しさを知らない、道具のような人間になってしまっているということになるのです。先の一句の次にね、追句としてこんな言葉があります。賢い人はあたかも舌が料理の味をいち早く知るごとく、人生の美味しさを速やかに知るものである。食卓の主役は料理でもなく道具でもなく、それを味わう舌であります。スプーンやお箸は忙しく働いてごちそうを口に運ぶだけ。かわいそうに彼らは一度だって美味しさを味わったことはないのです。あなたは生活の道具になり下がってはいませんか。ご主人の世話係、そして子供の保育係、それだけではあってはならない。あなたはあなた自身であって、あなた以外の何者でもないのですから。忙しく働くのもいいが、ただその時間を無駄に過ごすのではなくって、人生の美味しさを敏感に味わう舌を持っていただきたい。人生のうまみというものは日々の暮らしの中にいくらでも転がっているものなのですから。